さあ、今年度も終わりというところまで来ましたね。皆さんどんな風にお過ごしでしょうか。寺川たっちゃん、大人の放課後といえばもちろんたっちゃんの登場です。こんばんは。
あ、いやいや、こんばんは。まあ、この時間いただいて、実はその今までゲストにお越しいただいて、そのゲストの人となりとか、ゲストの仕事、やってきた仕事とか、そこにあのスポット当てていろんなお話を伺ってきたんだけど、まあ今日年度末ということでね、今日 TJ とそれから普段声も出ない日、
ディレクターと。
ディレクター、大畑くんと、スーパーディレクターね。で、まあ、3人で1時間過ごせればな、まあ年度末だからっていうことで、話は多岐にわたるかもしれないんだけど。
ちょっとたっちゃん掘り下げようと。
まあまあ、ありがとうございます。まあ、それこそ今、マスクも全部取ってよろしいっていうことをね、昨日文科省から通達が来て、
はい、
どこでも取ってよろしいと。まあ当たり前だと思うけどさ、厚生省って文科省じゃない、厚生省だから、まあ学校関係は文科省なんだ。ただし、取れだ取れないと、取るなとかっていうことに対する指導は学校ではやっぱりその強制しないでくださいと。要はつけたい人はつけなさい。まあ今までと同じになったっていうことだよ。
そうですね。で、
風邪を心配する人はつけてるし、
花粉症だからそうです、つけてます、
つけてるし、まあそれはまあ自由なんでね、
うん、
だからまあそういうことは、まあやっと民主主義国家になったかなと思うんだけどちょっとこの3年が正直イライラしててさ、俺はその性格的にこうやんなきゃダメだってって、こう。
強制されるのがね。
なんか持ってき嫌いなのね、子供の頃から。でもわがままなんだよね。で、まあ、その。
そういう傾向の人っていますよね、ある程度ね。
あ、そうね。うんうん、俺だけかなと思う。そう。まあ、その、でもその、わがままっていう意味はね、すべてが、思うようにやるっていう、僕の言うわがままとは違うんだよね。うん、それ、対極的にはさ、体制に従うという根本はあるんだけど、理由がないとこで押さえつけられるっていうことは、ものすごいこの反発心を持つんだよね。
盲目にね。
うん、そうなんですよ。
盲信という状況が。
そうなんだよ。でもだから、まあ、今、それこそ話題のね、プーチンさんだとか、習さんだとか、それから、キムさんだとか、
およその国のことですね。
よその国の、それからまあもアフリカの諸国のね、うん、やっぱりそのまだ未開発国、そこにおけるどうしても非民主主義のって、まあでもね、このことが最近すごく気になってて、民主主義って何よっていうところがあるんだよね。やっぱ国がね、発展していくっていうような時はね、やっぱり国家が一丸となら ないと発展していかないっていうことがあって、それはやっぱりある程度行動とか思想が制限されるっていうことがあるんだよね。それに関してはその前に言ったけどね、掛け算で、まあ、2メーターと2メーター掛け算すると4平方メーターって平面ができるもんだからね、足し算とは違うんだよね。そうすると平面になると、そこにはいろんなものの考え方の人が入ってくるから、さらにもう一丁二をかけたらね、8立方、まあ、メーターで、もっともっといろんな人が入ってくるじゃんね、
うん、
で、まあそういう中では当然 A という意見、 B という意見、まあ俗に言う右翼だ左翼だ中道だっていう、当然そこには起きてくるわけじゃんね。でもだからそういうことをね、そのうまくそのリードしていけりゃいいんだけど、なかなか今現在の日本っていうのはリードするのは難しいなっていうことをものすごい感じることが、特に政府を見てると、
うん、まあね、今年はちょうど統一地方選がありますので、私たちはそこ考えなきゃいけないんですけどね。
そうじゃね、身近な人をね、やっぱりきちっと見てねと言うけども、わからないよね、その人はどうだっていうの。ただ1回2回3回って当選してくると、ま、あの人はいい人だなっちゃうんだよね。だから実際はさ、まあおかしな話で、何をやっても適当な上っ面の人っていうのも議員さんにはいるのよね。まあいろんなとこ見て、誰だっていうのはさ、
そのなんかうんと言いにくいですけど
議員さんっていうのは、まあ、俺たちの代表だからさ、ね、やっぱり身を粉にしてね、俺たちのために代弁をしてくれる人じゃないと。 って思うんだけど、どうしても特に国会議員の場合にはね、権力というやつが身についてくるじゃんね、うん、長く議員さんやればやるほど権力というものがついてくるから、そこにおいてはやっぱりなかなかみんなの気持ちを汲み取ってっていうわけにいかないっていうのもあるんだよね、うん、まあいい例がさ、ガーシーっていう人に俺なんであのなんとかの党っていうところに入れる人が出るのって、俺それが分かんないんだよ、もうすでに
結局国民が選んだってことですからね、
っていうことじゃんね、自分たちの代表を選ぶのにね、勝手なことを SNS で乗っけて人を誹謗中傷するような人を選ぶ国民がいるということが、やっぱその国の民主主義は大成してないっていうことは、熟してないっていうことだと思うんだよね。まあ誰がってことわかんねえから、まあなんだか俺が勝手なこと言っていいのかってことは躊躇しながら言ってんだけど、
ただ私も出てきて何かちゃんとやってくれるのかなと思って少し期待逆にしてたんですよね。それだけ選ばれたんで、じゃあ何するのかな、うんうん、でも一回も出てこないっていう
ねえ、それで何百万も持ってくわけでしょ、そんなの給料払うってこともおかしくねえかと思っちゃうんだけどね、うん、だから何にもしないのに自分がその地位というか権利だけもらってる人が何もしないのにお金だけもらってくって、それも異常なお金をもらうわけでしょ。
いや手を挙げて国のためにやりますって言って当選したのに何もしてないわけですから ね
逮捕されるのは怖いから帰ってきませんってあ今度は引っ越しますってどこに行くか言いませんなんてふざけんなと思ってね。でまあまあそんなこと言ってもしょうがない。まあそれでね、その今すごく考えてることがあってっていうのもね、自分がこのまあ10年の寺子屋たっちゃんの、レギュラー番組やらせていただいた、はい、
毎週朝、月曜日のね8時台にお送りをしました、
うん、それも10年させていただいて、うん、去年終わったでね、この3月って去年じゃ、今年の3月じゃ、去年だな、去年の3月で終わった、はい、で今この月に一遍ねゲストを呼んでっていう大人の放課後っていう題でお話を聞いたりいろんな話を盛り上げたりしてきたんだけど、まあ、一旦区切りをつける時期かなということは考えてたということは事実なんだよね、この3月で。そういう中でね、この実は4月からは若い人たちが今勉強会っていうことですごく集まってくれるようになってね、うん、先生であったり先生の卵であったり、あるいは民間企業に勤めてる人とか、でそういう人たちのね、何を勉強するのかというとね、その代替勉強っていうのは企業が開催する勉強会っていうのは、その仕事に対してどういうことをやったら、うん、儲かりますよとか
効率がいいとかね、
そうですね、そう対コストに対コスト、うん、効果費用はどうだとか、コストと効果な対価の問題はどうだとか、そうじゃなくて人は何を求めて生きていったらいいのかって対極的なものを、まあ、勉強会で発信し始めてね、 うまい具合にみんなが分かってくれてる人が参加し始めてるのね、うん、だからまあそこらありがてえなと思いつつ、それを重点的に今後やろうと思ってたんだよ、うんうん、まあ一応寺子屋だから、うん、俺があの寺子屋ってね、江戸時代に起きて、その要は庶民が勉強する場所が寺子屋だった、藩校ではない、藩の学校、うんうん、藩校ではない、武士のための学校ではない、寺子屋っていうのは庶民の学校だった。だからそこにおいてやっぱり朱子学、陽明学っていうやつをベースに、ね、今で言う道徳、うん、俺はそれを人間、人間と書いて人間と読んだらいいということで、人の間を取る考え方、そこを寺子屋が教えてきたんだと。で現代の寺子屋をやろうと思って始めたんだよね、この番組を、うん、まあそういうことがあって、まあその何をやりたいかっていうことはフラフラしてるようで、やっぱり気持ちは決まってんだよね、うん、まあ、情をね、人間の情をやっぱり豊かに支えるような放送でありたいなっていうことはベースにずっとあったんだよね、うん、俺ね木曜日のね、
はい、
TBS だったと思うんだけどさ、プレバトっていう番組あるんでね、
はい、
あれプレバトって何の略か知ってる？
知らないです。
知らないだろ、大体今英語をこうやたら縮めるからね、うん、プレッシャーバトルなん
だ。あ、そうなんだ。
そうそう、俺プレっていうからさ、うん、前もって ってって、うん、プレオリンピックとかって言うじゃん、うん、だからその前もってって意味なのかなと思ってたら、
私プレゼンテーションバトルかと思ってました。
あ、はいはいはいはい、ああ何かな、自分もプレゼンテーションする、ね、プレッシャーがかかるからプレッシャーバトルで戦いだっていうことでつけたらしいんだけど、これはいい名前、うまいタイトルだなと思いつつ、俺あの俳句が好きでさ、
はい、
あの絵なんかもわー綺麗上手だなって思うし、
みんな水彩画をやってみたりとかね、
いろいろやってたね、はい、あれおのおの持ってる才能って豊かだなと思って、でも俺は一番好きなのはやっぱ言葉だから、俳句で、それでね、たまたま16日の放送、木曜日だから16日の放送でね、あの入学式を
テーマに、
はい、句を作れて、
うん、
そしたらさ、名前忘れちゃったけどさ、夏井先生、はい、あの女の先生、あの人から破門をされてどうたらこうたらって面白いやつがいてさ、それがね読んだ句1位になったんだけどさ、一席になったんだけどね、入学式、今亡き妻とハイボール。その読んだ人の友人が、うん、の奥さんが亡くなって、まあ多分子供が小学校の入学したんだろう。それはね、中学へ入学したのか高校へ入学したのかもしれないんだよ。だけど俺はその小学校へ入学だと思ったんだよ。
うん、まあ読み方はどんな風でもいいって言われますからね。
そうそう。で、だから早く子供が小学校へ上がるぐらいの前に亡くなったっていうことは、うん、奥さん創生だ、まあ、早く亡くなっちゃったで楽しみにしていたんだろう、でそれが入学式、今亡き妻とハイボール、奥さんハイボール好きだったんだよね、自分もでハイボールで乾杯とかなんかしてたんだろう、ね、でそれはね、パッとその句が出た時にいきなり涙が、こっちの涙がじわーっと、でもその句を読んで、うん、どういう状況かっていうことがわからない人もいると思うんだよ、
うん、
つまり自分の生きてきた環境の中でそこに読み取れるかって、いや、その先日それこそ、19日じゃなくてね、12日の日曜日にね、日本平ホテルで親守歌って、ほら 親とこの五七五七七のやりとり、子供が親に五七五で
上の句を
で下の句を親が七七で答えるっていう、 親の守るごんべんの寺し親守歌という、まあ、10年続いたんだけどね、でそれの表彰式が日本平ホテルであって、でその折まあ県知事賞まで行ったんだけどね、まあかなりの人数が表彰されたんだけど、まあ皆さんお集まりいただいて200何十人かお集まりいただいたんだけどね、
たっちゃんずっと審査員やってる、
そう、俺が審査委員長させてもらってたのね、でその中でその最後にいつも30分の講演を先生お願いしますって話、ほうほう、うん、いつも30分講演させていただいて、で今年は俺弱、静寂の弱、
うん、
弱という題で、でそれはなんでその静寂の弱を題材に選んだかっていうと、実は弱は寂しいという、はい、読みもあるわけでしょ、うん、
浮かむりのね、
浮かむりの、そうですよ、うん、でところが寂しいはみんなは、山水に林で寂しいでしょ、
あ、
はい、じゃあその寂しいとこの弱の寂しい、うん、瀬戸内弱長の弱だね、うんうん、その弱とどう違うのかっていうことをものすごいその感性として考えたことがあって、山水の林の寂しいは感情的に寂しい、感情的に、ところが弱というのは人生を振り返った時にその寂しいっていうのは、寂しい、山水の寂しいと寂しいが違うんだろうと思うんだよね、和気静寂の弱ね、あのお茶行くと額に、床の間に掛け軸があって、うん、和敬静寂という文字が出てくる、まあみんながそれじゃないけど、それでも和敬静寂が多い、和っていうのはハーモニー、英語で言えば和、敬意はリスペクト、リスペクトはね、お敬う、うん、で清い、あの静のは静かじゃなくて清いという字を書くわけだから、うん、ピュア、純粋な、
うんうん、
から弱というのが今言う弱で、これは英語で言うとトランキリティ、トランキリティっていうのは本 当の意味でのもう心が安らいだ状態の静けさをトランキリティって。
トランキライザーのトランキリティ、
ね。そう、精神をガーッと、はい、その通り。だからそのだもんだから弱という状況、それは人を思いやることでもあり自分の生き方にも通じるなっていうところがあって、でそれは日本人の場合大和神宇佐っていうところに今までずっと我々のこの行動っていうのは原点がそこにあったって思ってるんだよね。大和神宇佐って具体的にはね、その大和ってのは大和でしょ、大きく和するわけでしょ、もともと日本人は和を持って尊しとなして聖徳太子の時代からそれやってきたわけじゃん、でその大和って書いて大和と読む、で大きく和する、だからみんなが和を持って頑張っていこうねっていうところ、つまり思いやりの心を大事にしましょうね、つまりそれが道徳という言葉で江戸時代から朱子学陽明学につながってきたわけでしょ。でその中でね、特にその大和神宇佐って言葉自体がもう死語になってるのかもしれないじゃんね。だからそういうことの中でね、こういうことなんだよね。あのお箸とフォークナイフの違いっていうのを実は何回も俺この放送で話してきたんだけど、フォークとナイフっていうのは縦に置くよね、自分の右左に。
はい、別々の
別々に右にフォークと、はいはい、ナイフ、左手にフォークでしょ、うん、基本は。で右手のナイフで、食べ物を切りながらフォークで刺して止めといてって、そのフォークで食べるという、うん、これ道具だよね、
うん、
食べるための道具、
うん、
ところが日本のお箸って置き方はどうするかっていうと、通常自分の目の前に横に置くよね、箸は。
はい。
自分の目の前に横に置くじゃんね。
はい。
で、さらに箸置きというやつがあるじゃんね、必ず、うん。で、それなんで箸横に置くのかっていうと、これは後からの付け足しかもしれないんだけど、うん、これ大和神宇佐の中では、命をいただく、その境界線を表してんだって、これも実は放送の中で何回か話してきたよね。はい、箸っていうのは、うん、食べる側と食べられる命、うん、動物にしても、要は牛豚にしても鳥にしてもジビエにしても、あるいは野菜にしても生命をいただくんだっていう、その生命をいただいてこちらの身の一部にすると、それこそ一冊多少っていう言葉を藤枝のマルハン、うなぎ屋の親父さんが、自分が作ったマッチの表書きにこう一冊多少、うなぎを一つ殺して他を生かす、つまり俺たちが命をいただいて、その栄養を持つ素にして自分たちの命を流らえる、そういう、だからそこにはすごい感謝の念がなきゃいけないっていうことを親父さんもよくおっしゃるんだけどね。だからそういうことが俺その大和神宇佐の中で自然に入ってきてたんだよね。だからそんで箸を、なぜ箸置き使うの、つまり箸の上の何センチかの部分っていうのは神と共用だって考え方をしてきたわけで、だから眠り橋でやたら舐めちゃいけないよみたいなエチケットも生まれてくるわけじゃんね。でその箸というやつが今言う境界線を表して、箸を使っていろんなものをいただくんだから、箸っていうのは実は使い勝手が良くないと使いにくいっちゅうのがある、はい、じゃあ使い勝手ってどういうことかって、実は箸の長さは自分の手に合ったものでないと、じゃあその手に合った長さって何かっていうと、大和神宇佐では親指から小指までの直線、ここを手頃という、だから手頃な、
お手頃ですね、
お手頃ですね、そうな、その手頃という、その手頃の一点何倍かという、だからこれ俺らの場合には二十何センチあるわけだよね、この親指がこう、
開いてね、
開いて、だから22、3センチの場合24、5センチ、つまり3センチが4センチの長さが余分にあるような箸が使い勝手がいいってわけで、
短くても長くても使いにくい、
持ちにくい、だからその箸を持つ時も、その持つ位置というのは自分が子供の頃から、つまり短い箸を使いながらだんだん箸を変えていくという、まあそういうことが大和神宇佐の中にあるんだけどね。まあそれは何かっていうと、 掃除も、まあ、それは何かっていうのも全てそうなんだけど、全てが神への感謝なんだよ、
うん、
でそこの神への感謝って、じゃあ神って何よっていう話になって、今の人はピンと来ないけど、勝手に勝手にって失礼だな、神社へ行っちゃさ、神様何々でありますよって自分の幸せをお願いするじゃんね。でじゃあ神様ってどこにいるのってこと、じゃあ何の神様がいるのってことなんか深く考えないじゃんみんな。でも神様いるんだよ。今俺はここで今話してこのスタジオの中にあって神はいるんだよね。
面白いですよね。だから人間ってこの時期は受験でみんなお願いに行ったりって、信心ないとか宗教ないって言う割に日本人すごいいろいろ神頼みしますよね。
だからあれ宗教によってじゃないじゃんねだけど神を頼む、神頼みはするわけでしょ、
うん、
でもう一ついろんなところへ日本人は礼をして、
うん、
例えば野球の選手でもね、
WBC でね、
ラインからつまりうちが内野に入るときに一礼して、あるいは出るときに一礼して出てくるとかっていう、それは何かっていうと、地面プレイグラウンドに対する、要は今日は怪我しないで試合ができました、練習できました、ありがとうございますっていう感謝と、そこにいる空気としている神様に対するお礼でもあるわけじゃん。だから部屋に入るときも、出入りするときに失礼しますって礼をしながら入っていく、で、あるいは礼をして出てくる。じゃあなんだ、それ誰に対して礼するのって話じゃん。神に対して礼をするわけじゃん。
山なんかもそうですね。
あ、
山仕事の方たちはね、マタギの方も山仕事の方も皆さんちゃんとお辞儀して、で山の神様にいろいろお米とかお酒とかあげられるって言いますよ ね。
海は海で出航するときには あのお酒をまいて、おみきっていう、神の酒と書いておみきじゃんね、
うん、
だからそれは日本人の生活はいろんなところで神っていう。でもまあたまたま話がだんだん広がってきちゃったけど、俺の同級生にね、非常にその古代のことを詳しい、要は
日本の
だから縄文と弥生でどう違ってきたかって、うん、その時代から、それでそれがまあ講じて、どこにはどういう神社があって何のいう神を祀っていてって、よく知ってんだよね。
神社もね、その元を正していくとどこに由来があるかでその違うみたいですね。
全く違う、
うん、
おっしゃると大きく言えば、天照大御の神と大国の神の御事、つまり何言いたいかって言うと、伊勢神宮とこの大社、出雲大社、ほらもう全然違う。その出雲大社の方が先にあって地の神を治めた、はい、それが外来の神であった天照大御の神、それが淘汰して、その要は部下にしちゃったみたいな。だからもう全く様式が違うよね、建物の様式が違うもんね、言ってみりゃ、
うんうん、
それからお参りの仕方って、あれなんで違うのかって思うと、二礼二拍手、二礼、四礼が
四、出雲が四礼四拍手、
そうね、
はい、
でその数が多かったりさ、うん、でもう一個は細かいこと言うと、二礼二拍手一礼という言葉を使う時と、二礼二拝手一杯という拝む、
うんうん、本当だ、
あるじゃんね、
うんうん、
でそれは礼っていうのは角度で言うと45度を礼と言って、90度を拝と拝むっていうことを言
う。あ、そうなんですか、
うんうんうん、っていうことがその大和しぐさには書いてあるわけよ。
礼は45度、もう曲がった直角になるくらいの90度の90度
は、はい、
はい、
だから
背景の拝は拝むという、
そうそう拝む、神主さんは拝をするじゃん。
あ、はい、
で俺ら
は、はい、
ね、うん、俺らはその45度の礼をするじゃん、
うんうん、
まあめった拝を、拝の90度でやることはないよね、
うん、座っている時だってそうですよね。
あ、そうそうそう、そうで会釈っていうのは目をただ下げるだけだから、うん、ね、でもまあそういうことっていうのは実は大和しぐさの中では、まあ長い間守られてきて言い伝えになってきたわけじゃんね。
うん、
でもね、その大和しぐさってね、昔はお父さんお母さんが知らないうちに教えてたのさ、
うん、
ところが核家族という呼ばれる時代が来ちゃって、もう何十年も前なんだけど、お父さんお母さんと子供たちが別に生活するようになって大人になると、
うん、
そうすると教えてくれる人がいなくなるじゃんね、うん、 だからまあその伝道という意味では、まあ、宗教では伝道という言葉を使うんだけど、まあ言い伝えとか、その仕草という、まあ、仕草だって使える種だからね、字は。仕草っていうの
は、はい、使える
種だよ。種、乃木辺の重なる
草じゃないんだ。
仕草はね、だから、うん、名古屋にちぐさくってあるじゃん。
あります。
千種くって書くの、
はい、
あれだ。ちぐさってそうだからさ、種をだんだん伝えていくってことさ。だからちぐさっていう言葉はやっぱりそのいろんなことの歩き方でも、うん、かかとから降りて、つま先にとか、あんまり大股で歩いちゃいけないとか、畳のへりを踏んじゃいけないとか、
うん、あ、はい、
いろいろあるわけじゃんね。で掃除だってね、必ず毎日掃除をしなさいって、うん、場を清めるとは何かっていうと、そこに感謝の念を持てということで掃除をするわけでしょ。ところが今はさ、掃除屋さんを入れちゃうし、特に学校なんかも掃除屋さんを入れちゃうじゃん、
うん、
生徒と一緒に掃除をすることがなんか罪みたいなことを言うような学校も出てきちゃって、そうじゃないんだよね。やっぱり自分が毎日お世話になってる教室っていうのは、黒板にしても何にしても、そこにお世話になってそれを使って勉強させていただいてんだから、やっぱり大事にきれいに使わなきゃ、つまり掃除だってきちっとやんなきゃいけない。で畳だって今畳の生活してるうちが10人中何人いるのかってことを思うんだけどさ、
もうほとんどなくなってますね。
そうでしょ、はい、フローリングフロー、うん、まあフロアだね、
和室がなくなってるので
なくなってるじゃんね、うん、だから畳を拭くっていうことと、要は床を拭くのは全然違うじゃんね、はい、だ床はもう掃除する、なんかキョロコロコロコロ掃除したりさ、はい、掃除機だとかなんかルンバなんてゴロゴロゴロゴロ掃除しちゃうと、あんな
のた、ね、
そうでしょ。でもまあいろんな生活様式が変わってきちゃったもんだからね、うん、その西洋化されつつある。でまあそれはいいことなの悪いことなのかちょっとまだ結論は出ないと思うんだけどね、椅子の生活における弊害もあるわけだよ。つまり膝が弱くなっちゃう、大体筋が弱くなっちゃう。だから和風のトイレなんて座ってるからいつの間にかこう筋肉が鍛えられてんだけど、今ただ座るって楽でしょ、トイレだって
腰掛け式、ね、
腰掛け式だから、その普段の生活の中の椅子だってそうだよね、弱くなっちゃうよ。だから老人になって筋肉が落ちてきた時に立てないっていう状況が起きてきちゃうよ。だからもうよいしょでも昔は正座をして言いながら、よいしょという言葉を出しながらちゃぶ台等に手をつきながらよいしょって立って、だからあれ筋肉の鍛錬にはなってるわけだよ。だからまあいろんな意味じゃ生活が変わってきた、日本人のこれからの生き方も変わってくると思うんだよね、
うん、
でね、実は今日今この話を始める前にね、ディレクターのミスター大畑とね、統計学の話ってのちょこっとしてたんで、うん、で統計学ってのは大畑が大変すごい得意らしいよ。でその大畑の考える世の中における統計学を使った生き方、そこを少し初めての番組参加でちょこっと語ってほしいだよな。今瞬間でいいよ、まあ、難しいこと正しいことを言おうとしなくていいから、間違っててもいいから
統計学に関しては、
うん、
いや自分が分かってるんじゃなくて、あ、こうやって統計っていうものを使って、まあ、物事を理解するんだなっていうそのプロセスをその、まあ、YouTube なんですけど、まあ、それを見てその過程を楽しんでるっていうところなので、まだそれをじゃあどうやって自分で利用すればいいかなっていうところまではまだとても至ってないんですよ。だから何って今言えないですね、まだ
でも統計って面白いですよね。数字って数字だけかと思ったり、データの見方っていうのも、それこそコロナでみんな数字に怯えてみたり安堵してみたり振り回されたりしましたけど、ただそれはやっぱり見方がどうやって見ていくか必要である、でどこでどういう統計を取ったかというバックが必要であるっていうようなところにはいろいろ気がつきましたよね。
まあその通りで、その通りだと思うよね。だから統計学って、統計ってすげえ大切だよね、
うん、
だからずっとその 前に戻ってずっと統計を取ってきて、あ、こういう年にはこういうことが起きてたな、こういうことで考えたな、こういう対処したなっていうのがずっと歴史で残るわけで、で歴史繰り返してるもんね、うん、それこそ昔はネクタイの幅とか背広の幅とかズボンの太さとか長さとかっていうのは10年一区切りだってよく言ってたんだ昔は。
ベンツがあるとかないとかね。
そう。いや今若い人分かんないんだけど、背広の後ろにサイドベンツって言うは両脇じゃねえ両腰を切れ目入れてバラバラ、うん、あるいはセンターベンツってセンター、ところがその全く切れ目がない背広もあるわけね、男の場合には。まあそういうことっていうのが、その、ね、特にネクタイの幅はね、この間ちょっとネクタイも整理しなきゃなって、まあ、またネクタイが現役の時はなんだかんだでし、ものすごい本数があるわけだよ。
男の人はネクタイでこう自己主張するみたいな感じのとこありましたからね。
そうかね。もう俺そんなこと考えたことないんだけど、でも、ネクタイがさ、この背広にはこういう色が似合うとか、それは考えるじゃない。ほんでネクタイの幅をどうする、結び方どうする、そんなこと考えて、だからネクタイなんてもうしないじゃん今俺は、うん、まあするべき時にはするけどさ、でも公務員だって夏なんかネクタイしなくていいってなったでしょ、みんな楽になってるじゃんね、まあ、でもそれは健康的にはいいことじゃんね、
うんうん、日本の夏は無理ですよ
ねえ
あのネクタイしてギュッと首元締められたら、
そうだよね。だからまあ、あのクーラーっていうやつが、まあ、エアコンディショナーってやつがこう入ってきたから温度調整はかなり可能になっててもさ、でもやっぱり電気量の問題で27度に設定してください、28度に設定してくださいなんていうのやるじゃんね、だから27度28度で冷房じゃねえわな、ね、生あったかいよね。でもまあ俺なんかあんま好きじゃないからいいんだけどさ、窓開けりゃいいかなと思う。でもまあ本当に生活様式の中で日本的な生き方っていう生活様式が変わってきた。でもね、変えちゃいけないのは何を言いたいかっていうと、人に対する思い、優しさ、情っていうやつはなくしちゃダメだよって思うんだよね。で結局でも人が集まる人ってね、そのある人の周りに人が必ず集まってるってすごい情が深いもん、みんな。その
たっちゃんもそうですからね、
まあ、本当だよね。
まあ学校の先生を長くやってで、まあ、学校を取りまとめる校長という役もやってっていう、ずっと教育の現場にいた人で、まあ、その中にあって、その生徒だった人たちが今みんなその周りに集まって、さらにたっちゃんってどういう人って集まってきた人たちが触れることによって、あ、たっちゃんだっていうのでまた集まってくるって、吸い寄せられるように集まってくるのを見ると面白いなと思いますよこれは。
まあ、何がいいとか何とかって自分で意識してるわけじゃないんだけど、やっぱり人を大事にするっていう気持ち、相手のことは何しろ自分大事にする。今日もね、まあここに来る前にたまたま息子とその子供の孫が3人でひょこっと来たのね。ひょこっと来たんだよ。何かっちゃたまたまなんか親子でボーリング行ってたけども、
春休みになったからね、
なったから、でまあもうその孫ったっても大学生、高校生なんだけどね。でもあれ偉いなと思うな、さ、子供と一緒に親がボーリングなんて行く家庭ってどのくらいあるのって思うだよね。俺それ自分の子供ながら偉いなと思っていいんだけどね。そしたら電話かかってきてさ、俺にかかってくるんじゃないんだよ、女房にかかってくるんだよ本当に
バーバーの方に、
バーバーの方にかかって、それでその要は行っていいっていうのことで、どうしたっちゅうの、ボーリングやってたんだけど普段は投げ放題っていうのでなんだかやってるんだって。だから今日土曜日で混んでるから4ゲーム終わったところでもうそれで終わって帰ってくれって言われちゃったって。まあそう言われちゃしょうがないと。でまあ時間も時間だからね、じゃあじいじのとこ行ってみるかっていうことで、まあ、たまたま大学生帰ってきてたから顔を見せに行って連れてきたんだけどね、まあ、結局昼飯食わせろっていうことででまあそれはそれでいいんだけどね。俺はもうすっげえもんだけどね、その子供うちの長男なんだけどね、もう50過ぎてんだよ、俺その子供がやっぱり高校卒業して大学行くって、要は学生あるいは生徒とか学生って呼ばれた時にはね、ほとんど面倒見てないんだよね俺は。
あ、よその子供ばっかり見てた。
そうそう。で、そしたら今日初めて本音を言ったよ、うん、その子供、うん、息子が。もう本当に怒られることばっかりで、もう家へ帰るのが嫌で嫌でって、その大学になった時、大学で、うん、で、お前 5年だか6年だか学校行ってたけど何にも帰ってこねえんだって、バカ言ってる、 2回か3回帰ったよって言うんだけど、5年か6年で2回か3回帰ったって、そう帰ってこない、もう嫌で嫌で、当時はね、うん、ああこんなに怒られてって、怒ったつもりはないだけど怒ってたらな、きっと子供だから、うん、で結局それがやっぱり、でもね、ほら本当にありがてえなと思ってることはね、やっぱりその子供を今自分が育ててるじゃん、うん、育ててるってのは、あれ育ててるよな、一緒にいるもん、でどこへでも連れてく、うん、俺なかったもん、
あ、孫を連れてくんですね、息子さんがね、
そうそうそう、
必ず親子で行動してる、
そうそう、
大学生にもなってもちゃんと一緒に行動してくれるんですね。
でじゃあその豊かな生活してるかって、や毎日の生活もいっぱいだよね、今勤め人だしさ、そんなに給料たくさんもらうわけじゃないし、高校生2人の大学生1人もみんな絡んでんだから、今で学費だけだって、
お金いります
ね、 ね、だからあれよくやるよなと思ってさ、ええでなと思ってんだけど、前夫だ、だからそれは孫にね、お前ね、お前らね、パパの今の生き方っていうのをね、よーくね見てなきゃダメだぞって、パパがどんだけ苦労してるかっていうのはお前目に見えてわかるだろう、お前らって、まあ別に住んでるわけだから、みんなね、そのみんな自分のうちの出ちゃって、本家出ちゃってるわけだから、だからその見て育ってんだから、あのパパとママのって、パパとママって言うんだけどさ、じゃあ父と母と俺言いてんだけどさでパパママのね、その生き方をしっかり見とかなきゃダメだよって教えてんだけどね、うん、孫には、うん、本当にそっとそっちの、うんって本当にありがてえって、僕はありがたいと思ってるって言うんだよ、うん、なんだそれでまた俺が茶会入れるで、茶茶入れる、ジジババには感謝してねえわでもまあね、まあみんなそれなりの生活がありながら人生送ってきてね、俺も間違いなく俺だってもう人生の終末期って考えりゃいいと思うんだよね、まあいつの間にか後期高齢者になってきてる、でもな、見た目とかやることとかなんか後期高齢者はぶっ飛んで、まあ、生活させていただいてんだけどね、まあこうやってまあ TJ と も大畑君ともね、ディレクターとも長い付き合いさせてもらってんだけどさ、でもこれ TJ はどういう生活してるのかって俺は知らないでしょ本当に不思議な魔女みたいな人だけどさ、俺いろんな人と接点持つんだけどね、まあ今ね批判ばっかりになっちゃうんだけど、その結婚して子育てしなさいって言うから有給休暇育児休暇を取りなさいって、うん、でさ最近じゃわけのわかんない、育児で有給休暇取りながらね、あ リ、なんか
スキリングリスキリング、
うん、はい、リスキリング、
はい、
でリスキリングリスキリングって放送されるもんだ、なんだリスクがどうだって、それじゃリスキリングじゃん ね、
そうですね、
スキルをもう一回再びってんでしょ、やれるわけねえだろと思ってよ、ね、
うん、無理です、
無理だよ、誰考えたって言う、はい、こう言うよ、
何のために休ませられるんだっていうことですよね、
おさ、まあ、そうだから育児に専念しなさいってことでしょ、うん、でもう現実にね、育児ってこうもう何分に1回かさ、まあ乳あげる、おっぱいあげる、あなんだミルク与え、それから下の世話する、な泣く、そんなことをね、
わけわかんない生き物ですよ、
そうだよね、
最初はもう言葉も通じなければ、
そうでしょ、でそれをただ泣くことによって意思表示をしてくるわけでしょ、うん、だからそれをね、それを面倒見ながらね、よく言うなと思うんだよな、お前子育てってそんな甘いもんじゃないよって思うんだよね、
子育てしてることがもう人生の勉強ですよね、
あおっしゃる通りだよ、何がリリスキングだよ、ふざけたこと、 何にもあんたちは生活が困ってないからなって言ってたよ。
そう
なっちゃうな、う
ん、思います
ね、
うん、余裕があるんですねって
本当だよね。何にも来ねえで何百万も取ってっちゃうようなやつもさっきの話がいるけどさ、だからやっぱ仕事してたってね、あなたたちはあれ本当に国会議員って何人もお前いらねえだろうと思うよ。本当に減らせ減らすって野田さんと安倍さんが約束して結局何にもしないで安倍さんは撃たれちゃったけどさ、おかしいだろうと思うよね。俺特に国会議員っておかしいだろうって思う。不満ばっかりだよ最近。
ああいう世界の中に入っちゃうと物が見えなくなっちゃうんですかね。
見えなくなっちゃう、偉くなっちゃう、
うん、
それで皆さん先生先生ってやるじゃん、
うん、
ねえ、まあ学校の先生も気をつけないといけないなと思いつつ、先生先生と言われるほどのバカじゃなしっていうさ、
はい、昔の言葉ですね、教科です。
ねえ、でもまあ本当におかしいよっていうことがあって思うんだよね。でまあもっと言うと最近本当に不満、今日は愚痴の吐き口みたいになっちゃったけど、あの国連ってやつも機能しないじゃんね。
成り立ちがね、
なんでね、常任理事国がその拒否権を持つからって、拒否権持ったら決まんないって、じゃあ外せよと思っちゃうで俺。まあ難しい時代になっちゃって、
でも変わるところですね。地球環境もどんどん変わるし、
あれおかしいぞ、あのクジラが入ってきちゃったとか、なんとか、うん、大阪で死んじゃったとか、うん、ここからね、あの浜名湖のアサリまたダメだよ今年。
あ、そうですね、
潮干狩り
できない、
あの黒ダイヤみんな食っちゃうって黒ダイヤ、じゃあ黒ダイヤなんて今まであんなことしねえのになんで急に増えたのって、黒ダイヤ取れよって思うんだけど、温度が上がっちゃって 黒ダイヤが浜名湖から出てかねえんだって、住みよい環境で、
うんうん、どんどん変わっちゃって、
どんどん変わっちゃってねえ。であのビノス街とかってやつが江戸が東京江戸湾なんだ東京湾、ああものすごいだってね。で最近ビノス街っての言わねえけど、それをなんだか中国の皆さんがみんな取っちゃ貝を捨ててっちゃうっていう、なんか足切っちゃうとかっていう公衆衛生の問題とかいろいろおかしいよなーって思うようなことばっかりになっちゃう。だけど世界は平和にって、みんなが手をつないでいきましょう、外国人来てくださいで来てくださいって、こんな入管施設がおかしなことばっかりやってて、病院にも行かせねえ、医者にも見せねえって、スリランカ人殺しちゃう、あんなの殺しちゃってんだからさ、俺から言わせる入管が、あらおかしくないって、やっぱりそりゃ外国人来てくださいって、外国人にもね悪いやついっぱいいるじゃんそりゃ、
うん、
でそれはある程度承知の上で入れるのさ。でもそれを日本の文化に馴染ませるっていうのは大変なことだよね。文化違うんだもん、
うん、
文化っていうのはその国の独特のもんなんだ、各々の文化があるんだからさ。でそれはやっぱり日本ではこうなんですよって徹底教育しなきゃダメだよね、その会社なり学校なりが、うん、ところが学校自体の先生が知らないじゃん今。だから日本という国の根底がおかしいんじゃないのってすげえ思うでよ。でそんなことばっかり言ってると、あいつうるせえなって話になっちゃうんだけどさ。それからもう一個はその SNS ってやつ、ソーシャルネットワークシステム、サービスっていうのか、うん、あシステムじゃねえんだ、サービスか。でそれってね、勝手なこと言うのはいいけどさ、人を批判したりいじめるようなことを自分の姿形が見えねえからって勝手なことやるのは、それは道徳に反するわけだよ。人間、人と人の輪を大切にしなさいっていうことを、そんなこと考えてないじゃんね。今俺はこうやって愚痴をオープンの場で喋っちゃって、皆さん聞いてるの、何こいつ文句ばっかり言っててって思う人いるかもしれない。でもやっぱりね、これ世の中変わんないとダメだよ、
うん、
それから母子家庭っていうやつがあって、まあ、特にシングルマザーっていう人が働きながら、ほらね、あのタミヤの奨学金、タミヤ模型が奨学金をね、あの大学行く子供たちに毎月うんまんっていうお金を出してくれる、まあそれは他にも奨学金であるんだけどね、そのタミヤの奨学金に受かった人たちにある代を、まあ題を与えて、それに関してあなたどう思いますかっていうことを書いてくれて、それをもとに、合格者と面接をするっていうシステムをやってるんだけどね、
うん、
でその人権侵害と民主主義ってはどういう関係だと思いますかって今年のね、だからもう人義を得たやつだよね、
うん、
でやっぱりそれをのあこの子18歳分かってるなって思う文章をペッと書いてくる人と、
うん、
目先のことしかあこう題が出されたから、うん、いきなり考えてっていうか思ったことを書いてるだけだなっていう、まあ分かれちゃうんだよね、うん、まあ確かにね18歳で要は選挙権与えるっていうでしょ、で諸外国が18歳だから日本も18歳ってやるでしょ、じゃそれに沿うような育て方をしてきて、それ高校までにね高校までにその社会とは何だって、あるいは人間の生活とは何だ、政治とは何だってもっと教え込んできたものを考えるという討論なり何なりさせてくるという訓練を積んでくればいいんだけど、うん、そんなことしないで来ていて、いきなり選挙権ってあるでしょ。で、酒は二十歳になってって言うでしょ。だからその辺が、まあ、だから日本のその文科省だか厚生省だかなんだかわかんないけど。
あでも、たっちゃんそこで言うと、私たちも、やっぱり学校って勉強を、ね、学ぶところっていうイメージが、それだけしかない。社会を学ぶところっていうイメージがないんですよ。
俺はねおっしゃる通りだから学校俺すんげえ盛んに言ってんだけど、うん、特に自分が60を超えて弱い60を超えてから皆さんに特に今公的な教育委員会なんかでも言ってんだけど、学校ってね勉強という俗に言う勉強、はい、国社数理へそれを教えるとこじゃねえぞって言うんだよ俺。
そこですよね、
うん、そこなんだよおっしゃる通り。要は人としてどう生きるか、社会と世間は違うっていうことは先生方分かってますか。社会っていうのはその俺ら人間っていう、まあ、例えば日本って日本っていう国を構成する、うん、その何て言うか構成をする要素がいっぱい入ったものが社会だと、うん、世間っていうのは人それぞれの私的感覚が入ったものが世間だ、
うんうんうん、
で社会と世間を一緒にするんだ、
うん、
だから社会はこうあるべきだ、だけど世間っていうのはそうあるべきだのところに俺は違うよってやつが出てくるんだ、
うんうんうん、
だからそこのところを学生特に高校生にはねそこのところはちゃんと教えなきゃダメだ。あの学力っていうやつは極端に高くなくてもいいけど、まあ中庸のとこまでの学力ってのは必要だよね。あの知識が元になって知恵が出てくるわけだから。
そうですね、考える時の素材ですもんね。
おっしゃる通りベースってのは必要だよって、だから勉強することはとっても大事だけど、その国社数理へという教科という名前で教科書を使って教えることにはそれはあんまり深くね教えることはないよって俺は常に思うんだ。正直さいつも思うけど、東大へ行くような学力のある人は俺たち先生がいなくたってやるでよで特にねもう一個は入試のテクニックってやつを勉強していくと入っていくでよ、はいはい、あんなのは、
うん、
ところが人間っていうやつはなんだっていうその愛情とか目に見えないもの、妙手在笑って言ってね、明るい玉、主はあの、な、主山の主。
はい。王に。
王に、赤ね。妙主、在、ある、在、あの存在の在。で、小は手のひら。あ、うん、そうそう。棚心って言うんだから、棚心って言うんだけど、宝は棚心にあるよ。つまり。
ああ、そっか。
うん、うん、うん、うん。つまり、見えないんだけど、みんな握ってるよって。だけど、その宝を探しにみんな外へ出てくるわけですよ。チルチルミチルもそうです、
はい、青い鳥のように
青い鳥のように。ところが実は自分はみんなに言ってる、赤ちゃんは生まれてくる時に手を開いてパーで生まれてくる赤ちゃんいないだろう。みんな握ってそれは宝をぐっと握って生まれてくる、それも神様みたいなもんだけど、でもそれその身近なところに宝があるんで、その宝に気づくような人育てをしませんかって。だからさっき俺が言った勉強会ってのはそこを今メインにやってるのね。人としてどう考えるべきかあるべきかって、その 全て聖人君子じゃないんだから、100% こうあるべきでこうじゃなきゃいけないなんていうことはないけども、うん、でもその人としてはやっぱりこうあるべきだっていうね、最低の、まあ、仁義、仁と義だよ。仁義中高礼智信貞って言うんだけどさ、
元祖里見八犬伝ですね。
里見、そうその卵がパーッと飛んでくってね。だけどヤクザものは仁義だって、それは人の道を行けって勝手な仁義作ってたわけだけど、でも言ってることは昔のヤクザもんって、要は清水次郎長なんかね、その時代のヤクザもんっていうのは、当時ヤクザもんって言ったのが、うん、まあ言ったんだろうな、言ったんだと思うけど、都政もんだとかさ、
そうですね、
うん、でもそれは仁義は重んじろと、人としての仁義ってのは正しいことだから、だからそれはねすごく大切なことだと思うんだよね。俺本当にこうやって喋れる、勝手なことを喋れるチャンスを与えていただいてるってのは幸せかなっても思うし、自分がね、でこうやってずっと十何年もお付き合いいただいてるお二人ね、それもありがたいことだと思うし、だからなかなかね相手っていう誰と何を食うかってことはとっても大切なんだよね、
うん、
何かを食べに行くっていうのはね、誰と行くが、誰と食うかが一番なの、
うん、
でその次にどこで食うかだよ、外食の場合だよ、うん、どこでっていうのは誰の飯を食うか、うん、何を作ってもらってるか分かんねえのとこで食ってって、誰が作ってるのか分かんねえなんていうのは正直うまくねえだよ。本当に
もうその辺はね、情の人ですからね、
うん、そうなんだよね、
この人がどんな思いで作ってくれたかなっていうところに行くわけですね。
そうそう、だからホテル行ってもさ、
うん、
あんな広い厨房で適当に作って出してくるんだけど、誰が作ってって分かってって分かってるホテルしか行かねえわけじゃん、
うん、
では三国清美さん、
はい、あ、やめましたねお店ね、
うんうん、追ってると三国、あの人のね三流シェフっていう本を読んだの、
はい、
俺三国っていわるいわるって聞いてってさ、あのひげ面でさ
でフレンチのシェフ、
フレンチの最初はあんまり好きじゃなかったんだけど、あの本読んだらいきなりこの人すげえと思うよ、
うん、
あのね
炊き上げもいいとこですしね、
あの本読んでるとね、確かに教わることあるよいっぱい、うん、だから今自分の知り合いのとこに三流シェフ読めって、
うん
うん、でどう考えるからその人だから、うん、読んだ人の感覚だから、だけど読め、そのことは絶対必要だなと思うのよ、うん、だからそこからねもう一つはね、さっき俺が言ったわびさび、
はい、
千利休わびさび、
たっちゃんがさっき言ってた、それこそ今日番組で言ってた寂しいっていう字もさびに通じる字ですよね、
弱でわびと、でそのわびとさびってこの間の講演でその話させてもらったんだけどね、わびとさびってさびっていうのはね、まあ簡単には目に見える美しさ、さびところが、わびっていうのは、目に見えねえ美しさが読める力。
ほう、わびしい。
まあ、そう、そのわびしいっていうのはね、うん、わびしいっていうのはね、寂しいとは違うんだよ。うん、さぶっていうのは、さっき言ったように、寂しいという感情的なものは三髄に林なんだよね。うん、ところが、さぶ、弱。それは目に見えないんだけど、綺麗さは目に見えるもの弱なんだ。ところが、全く目に見えない。さっきの妙手在所、在所、棚心にあり。宝は棚心にある。手のひらにある。それは、わびなんだよね。
おー、
うん。目に見えないもの見る力。
わび、それをわび。
うん、だからその、敬願っていう言葉があるじゃん。目に見えないものを読み取る目。敬願って。
はい、敬願。
敬願。だからそれもそうなんだよ。だから人間に一番大切なこと。見えないものを見ようとする力を、
あ、それすごいわかります。本読んでても行間が読めるかどうかとか、
おっしゃったら今いい言葉言った。行間が読めるとはなんだ、若い人なんかわかんないよ。つまりその書いてあるその文章の中で何を言いたいのか、だからいろんなその学生が書いたものを読むと、この行間っていうのもね、いきなり出てくる主語はどこにあんだよって、
うん、
主語はどこに、この今ここに書いてある主語はどこにあるの、ないんだよ、
うん、
だからそれがね、つまり行間が読めなくなっちゃう、
うん、
やっぱり物書き、物を書く人は行間をきち っと読ませる文章を作るわけで、逆にこっちは行間が読める人間力がないと本っていうのは生きてこないでね。で、絶対これ聞いてくださってる人、どんな時間でもいいから本を読むことですよ。じゃあどんな本読んだらいいかっていうこと聞かれるんだけど、何でもいいんですよ。そのうちに自分はあれ読みたいこれ読みたいができるから、出るから、何でもいい。漫画なんか絶対ダメだって昔は言われた。何言ってんだ、漫画で教わることいっぱいある。
あります。はい。
だから本当にね、漫画がダメ、あれがダメはない。だからそれこそ本当にくだらないなと思うような本でも何かあるんだ。で、くだらないということが分かるようになるんだから。
ああ、なるほどね。
そう。最初分かんなくてもね。
うんうん。
だからまあ、本っていうのは本当に財産だよね。うん、から人は財産だよ。自分に絡んだ人はみんな自分の財産だと思わなきゃダメだよ。俺はな、それこそ教員生活しかしてこなかったけど、うちの生徒にね、俺の財産お前らだからなってずっと言ってたんだ。
それ言われたらたまんないですね、うん、生徒は、
うんうん。だからそれはやっぱり、実践してね、自分たちが世の中を今リードするような仕事をしてくれてるやつがいっぱい出てきてんだけど、あの言葉は忘れねえって言ってくれるやつが何人か、もう60過ぎてるんだけど、 ね、それは60過ぎたから言えるんで、
あ、逆にね、うん、染みてくるんですね、人生過ぎてくると。
やっぱりね、人生は急ぐべからず、ゆっくりと地に足をつけて、そして一つ一つを、半ばは己のため、半ばは人のため、うん、そうやって人生を送ってほしいなって思うのね、
うん
うん、つくづく思う。
そうですね、うん、ちょっと何かいろんなことをわけも分からず焦りすぎてる傾向ありますよね。
そう、早く結論を得ようとするじゃんね、まあ、特に若い時はそうだよね。だけどこれはね、当てはまるかどうか分かんないんだけどね、前から何度言ってるけどね、岩もあり木の根もあれどさらさらと、たださらさらと水の流れるっていう、甲斐和理子ってね、京都女子大の学長が、それはね、この年になるとよく分かるね、
うん、
岩もあり木の根もあれどあれどさらさらと、たださらさらと水の流る、うん、あの流れに任せて生きていきなさい。でそれはいろんなことを達観した上で言える言葉であって、うん、若いうちからただサラサラとってふざけんじゃねえよって話になっちゃうわけで、うん、
それはできない
です、ね、できないよ、できないっていうことだな。
来年度に向かってね、それこそ皆さんも気持ちを新たにしようと思っていたり、いろいろと思い直すこともあるかと思いますので、その時に あんなことたっちゃん言ってたなって思ってもらえると幸せですね。
ありがたいね。まあまあ、いい人生、いい国を作りましょう。
たまたま一緒に生きてる私たちですもんね、
本当
この時代にね。
おっしゃる通り。